もおそろ話を聞きいただきありがとうございます。番組主のビボと申します。この番組では私自身の実体験や家族友達などから直接聞いた心霊話、人に関する怖い話、不思議な話、スピリチュアルな話など、怖くて不思議で変でおかしい理屈や理論では片付かないようなお話をビボがゆっくり語っていきます。ということでシャープ37ですね、よろしくお願いします。ちょっと時間空いちゃったんですけども、先日不思議なことあって、皆さんこう会話がこのあとこういう風な話するだろうなっていう瞬間っていうか気づいたりしません？例えばだよ、ラーメンの話してて、この麺ってすごい美味しいね、片麺細麺太麺みたいな、な好み何とか、その関連性がある話じゃなくて全く関連性のない話の、テーマじゃないけどをこのあとするだろうなって、なんか直感みたいな感じる、全然違う話をこのいる人たちしそうだなみたいな直感が働く瞬間みたいなのって、なんか分かります？この感覚分かります？って言われてもね。でそんなのが最近あってすごい面白かったんで、その話をしたいのと、あともう一個は最近読んだ本、怪談系の本なんですけど、それちょっと面白かったんで、ぜひ読んでほしいなと思って、それ関連のお話をしたいと思います。だらっとねお話ししていくんで、ゆるっと、移動時とか聞いていただけたら嬉しいです。ちょっと多分長くなるな長くなるな今日な。じゃあ早速最初の話なんだけど、2,3 日前にですね、私夫が会社やってまして、その会社の事務所にですね、夫の、仕事仲間の先輩で仲良くさせてもらってる先輩が打ち合わせに来てたんですね。で、うちの事務所のその応接スペースみたいなのとちょっと台所がほぼ同じスペースにあって、ちょうど夕飯の支度しなきゃいけない時間だったから、私もそこで夕飯の支度しながら、そっちではちょっと打ち合わせとか世間話してるみたいな感じだったんですけど、邪魔にならないように話には混ざらなかったんですよね。でもその2人、夫とその先輩2人がなんかほんとただの世間話みたいになったフェーズで、なんか別にもう大丈夫かみたいな感じで思った瞬間に、このあとなんか知んないけどこの先輩とスピっぽい話じゃないけど、オカルトじゃないけど、そういう話なんかしそうだなって直感で思ったんですよ。全くそんな話してないんだよ2人は。仕事の打ち合わせの延長線上のもう世間話だから、もうほぼ仕事の話とあんま変わんないですね。だけどかそういう資材がとか最近こうでとか、やっぱコロナが影響してるよねみたいな話とかだったんだけど、なんか私があれでもなんだろう、この先輩とそういう話、スピっぽい話とかオカルトっぽい話なんかしそうだな、なんでそう思うんだろうって思いながら私準備始めて、そしたらその後従業員もうちの従業員も一人混ざってきたんだけど、でもなんていうかそれもすごい自然な感じで、お疲れ様ですみたいな感じで、である、なんていうんですかね、きっかけみたいな感じで、その先輩がね、ふとね、いやー俺今これでしょって言って、その帰りが帰ろう、もうほんと打ち合わせ終わったから帰ろうとしてて、首にコルセット巻いてたんす。でその首のコルセットもちょっと首ヘルニアになっちゃってさ、調子悪いんだよずっとって言って、あ確かほんと先輩と前半年前ぐらい会った時もこれつけてたからまだ悪いんだな、首の調子悪いんだなって思ってたのね。じゃあそろそろなんつって立ち上がって、そのコルセット巻いたからお帰りになるんだななんて思ってたんだけど、そしたらその先輩がその首ヘルニアだけじゃなくて、やっぱその首から周りの例えば デコルテ部分、鎖骨とか、多分肩甲骨の方までだと思うんだけど、その胸の胸骨の部分とかそのあたりぐらいとか、こうちょっとやっぱ痛みがずっとそういう風にこっちにも来んだよなーなんて喋って立ち上がってね、いや帰るなーって思ってたんだけど、でもそしたら本当に 何にも私たちはそんな、あ、お大事にぐらいで反応してたのに、突然ね、あの、いやこれさ、ばあちゃんのせいだと思うんだよねっていう話をするんですよ。で、どういうこと、え、ばあちゃんのせいって何ですかみたいな。いやこれさ、ばあさんが四十九日終わる日に突然発症したんだよって言ってたの。だから四十九日目だよね。ばあちゃんが、亡くなって四十九日が終わる時だから、四十九日目にぐわっとその痛みが来て、で、あ、なんだこの痛みってなって病院に行ったら、首ヘルニアですって、調子あんまりここら辺の良くないですよっていう診断されたらしいんです。で、その時その先輩がそんな話をし始めて、いやこればあさんのせいなんだって言うから、なんでですかみたいな、調子悪かったんじゃないですか、いや確かに俺その働きすぎてて、あんまり体の調子は正直良くなかったんだって言ってたので、ばあさん死んで四十九日来たら突然痛みが本当に強くぐわっと来たから、あ、これやばいって言って病院行ったんだけど、こればあさんが俺のこと連れて行こうとしてたんじゃねえかなって言ったんですよ。ん？と思って、で、まあ人がね、亡くなると誰か身近な人を連れてくじゃないけど、だから例えばすごい、じいちゃんばあちゃんが亡くなった後にその兄弟とか遠いちょっと親戚のおじさんおばさんが亡くなったりとか、なんか立て続いたねとかってたまにあるけど、でもなんかそんれだったら、多分もう亡くなってんじゃないですかみたいな話したんですよね。で、ばあさんがそういう風なんで俺連れてこうとしたんじゃねえかなとかって言い始めたから、って聞いてたら、でも俺ばあさん子だったし、ばあさんとはにはかなり世話になったから、まあばあちゃん好きだったしみたいな、なんか変なんだよねって言ってたので、それ聞いてなんかピンときて、私ともう一人の従業員はいやいやいやみたいになって、いやそればあちゃんが連れてこうとしたんじゃなくて、その先輩のことを助けてあげたんだと思いますって、なんか二人の意見があったんですよね。あの、それもなんかさっき言ったっすけど、もし連れてってるだったらもう亡くなってますよ、もうとっくの前にって言ったんですよ。でも生きてて、でしかも首の痛みが来たすぐ後に病院行けたって言ってたから、それを悪化しないように、おめえちょっと働きすぎだぞって教えてくれたんじゃないですかって言ったら、なんかそのお兄さん、まあ先輩ね、もう腑に落ちたみたいで、で、あーそっちみたいになって、逆にゾゾゾゾゾってこうなんか鳥肌立っちゃったっぺよみたいな話してたんですよ。ほんとこんな感じで黙ってるんですけど。で、なんかその私もそう思うし、私そう思ったし、従業員のやつもそういうのオカルトとか、まあ、スピとか結構好きだから、あの仏教とかも神道とかそういうの好きで、見てるんで、あの、いや何々さんと、あのそれはおばあ様が助けてくれたんだと思いますよって言ってたんで、私もマジ本当それ思うわみたいな、ばあちゃんのそれがなかったら多分もっと悪化して半身不随とか神経の方まで行ってもっと悪くなってたかもしんないですよって言ったの。で、実際にその働きすぎてちょっとずっと不調が続いてたけど、だましだまし体をね、だましだましやってて、病院にも行かないでさ、治療とか健康の方にこうシフトしないでやってたから、おめえそんなやってと、もっと悪くなっつっていうことだと思いますよみたいな話したら、すごいなんか腑に落ちたみたいで、あ、そうだったんかもしんないねって、いやでもそうだなみたいになって、その先輩も納得してて、でこんな話を普通こんななんか関係先で喋ったりしないし、友達にも、まあ、ましてや奥さんとか子供にも喋んないんだって。なんで俺こんな話になったんだけど、でもなんか俺今すごい鳥肌立ったけど、すごいなんかこうあーって気づかされた感じするなみたいな話になって、でうちらそれでははーなんつって、なんかこういう話ってするしようよって言ってするわけでもなくて、なんかこう なんか導かれた感じしますねみたいな話して、そうだねなんて喋ったんだけど、まあそのお兄さんも結局そのおばあちゃんとその娘さんであるお母さんなのかな、がめちゃくちゃ強い方、そういう、感覚が強い方で、そのお兄さんもやっぱり体質的に強いっていうか感じやすいんだな、どっちかっていうと霊媒体質らしいんですよね。でまあちっちゃい頃からそういう体験を結構してて、まあでもお母さん強いからお母さんが気づいて、例えば霊媒師さんとこ連れてってくれてお祓いしたりとかってもあったんだって。でもこんな話は本当にまあ家族でちっちゃい時、ちっちゃいとか昔ね若い時したぐらいだから、大人になって仕事してまあ嫁さんにも話さないし、嫁さんもあそうなんだぐらいだし、なんかこう不思議な感じだねみたいになったんですよ。でうちらはいやそうなんすねみたいな、だったらなおさらばあちゃんは守ってくれたと思いますよとか言って、でそしたらそのお兄さんもいや俺もこんな話はしないんだけどなんかしちゃったねみたいな、でそのうちの夫と喋った時にもしたことはなかったし、でその夫も夫でいや何々さんからこんな話聞いたことないもんねみたいな話になって、でなんかたまたまそこに居合わせた4人でそんな話になって、別にする必要もないじゃないですか別にね、でもなんかそういう話になったんですよね、不思議だな。でもそれを私はなんかそのちょっと前になんか気づいちゃってて、だからなんか私はあなんかそういう話されてはうんみたいな喋ってくれそうだなっていう、なんかわかんない、当たり、うん、この流れ自然みたいな感じだったんですけど、うん、なんか面白いなと思って、なんかちょっと気づいてしまったってのと、まあ、本当にそのお兄ちゃんもマジでめっちゃただいかついお兄さんですよ。まあ、本当に若い時やんちゃしていろいろ苦労もして、で今いろいろね頑張って働いてるし、ご家庭もあってちゃんとやってるっていう感じなんだけど、その時の若い時のこんなのあったんだよねとかも教えてくれたりとかにしたんですよね。なんか霊媒体質って言ってたから、それもなんか不思議で、でそのお母様も強くて、で多分そういうお母さんとかおばあちゃんに本当助けられて生きてらっしゃったんだろうなって感じがしたんですよね。でそういうのもすごい面白いですが、その興味深いの意味でね、ああと思って、でなんかするべくしてたまたま4人でそんな話して、でまあもう本当優しい、見た目いかついけどいやすごい優しいちゃんとした方だから、まあ本当にただそれをいろんなことを経て今そういう風に生きれるけど、根底にある部分がそういう優しさがあるから、うん、ちゃんと生きられてんじゃないですかとかも、そのうちの従業員のやつが言ってたりして、ああすごいそれ納得するなとか思いながら、うん、聞いてて、でその一つだけあんまりねこれペラペラ喋るわけじゃないんだけど、一つだけ本当に興味深いこと言ってたのが、ねこういうの多分他にもあると思うんですけど、その空気の壁にぶつかるような感じするんですって、その入り込まれる取りつかれる時になんだよそれと思ったけど、なんか空気の壁にぶつかるような感じの感覚なんですって。私それちょっと初めて聞いたなと思って、これはちょっと面白い、非常に面白いなと思ったんですけど、なんかそこに見えないのに空気の壁みたいな圧みたいなのがあって、それにこうぶつかられる感じ、ただそのぶつかってる感じがするみたいな話とかしてて、面白いなと思って、あそうなんすね。で案の定家帰ったらその強いっていうお母さんに、あんたありるねみたいななんか連れて帰ってきたねみたいな、うん、なんかされたねじゃないけどそんな話をされたりとかっていう話を聞いて、その空気の壁にぶつかる感じでなんかこう不思議なね体験をしてらっしゃったんですけど、 面白いの興味深いな。でなんかそれを思ったらね、その私もそのタイミングよく本当その時にその事務所にいなかったらそんな話もなんないし、従業員のやつもいたからなおそうだし、でそのお兄さんが言っててすごい興味深いっていうか、ああと思ったのが、なんか今までこんな話友達にもその奥さんにもしたこと、周りのね仲いい人とかにもしたことなかったから、逆にここでできてなんかこう心のあらというのかなが取れたじゃないけど、なんかちょっと心洗われる感じがしたわって言って帰ってったから、あなんか、まあ、するべくしてそういう話をしたんだろうなって思いながら、そのお兄さんがお見送ったね、帰りを送った後、うん、3人でしてたんですけど、夫と従業員の3人でしてたんだけど、本当なんかそういうのあるよなって思って、うん、で気づけばなんか私こういうのが好き、こういう、話が好きなんだ、なのは結局周りでそういう人がにいっぱいいたからなんだろうなって思って、でこうやってね、まあネタもそんなないんですよとかって言いながらも、連絡くれて声かけてくれた、あの話あっから、あの連れてきなって言ってるよとかって、例えばお父さんとかお母さんとかが言ってくれてるからっていう連絡をもらえたりとか、うん、もっと怖い話あるから聞いてって言ってくれたりとか、うん、あと結局そのね友達とかの旦那さんとかお父さんお母さんとか、その方その人自身とかっていろんな体験してるから、なんか聞いてよみたいなのもこうやってもらえるのもすごいご縁感じるっていうか不思議だなと思うんですよね。だからなんか、うん、そういう感覚をまあ別に失いたくないとかじゃないけど、なんかまあそんなものは自分で測って、得られるもんじゃないから、まあこのまま行くんだと思うんですけど、だからなんか本当ありがたいなと思っております。そんな話が最近あったので、ちょっとここに残しとこうっていうのと、もう一個が、うん、最近読んだ本で、吉田裕貴さんっていう怪談師って言っていいのかな、吉田裕貴さん怪談収集家とかなのかな、まあ、あの吉田裕貴さんっていう方がいらっしゃるんですけど、お兄さんがその方が書いた裏山の怪談っていう本があって、でこれを知ったのが、まあ、私の好きなその、怪談芸人の怪談芸人って言っていいのかな、吉井正夫さんの怪談を浴びる会で、その吉田裕貴さんが出てて、それを見て面白いなって思いながら見てたら、その吉田裕貴さんが、こういう本をさ、作って出したんですみたいな、紹介してたんですよ。で非常になんかその時興味深いというか、なんか金銭になんか触れたというか、あっと思って、その裏山の階段っていうそのワードになんかちょっと引き込まれて、ね、私なんかまあこれよくわかんないけど、こう山とか自然系の怪談結構好きなんですよ。なんかそのただ幽霊が出てきたたたられたとかじゃなくて、なんか古里妖怪みたいな存在とか、なんだかよくわかんない存在とか、を目撃したとかっていうだけでもなんか結構グッとこう好きなんですよね。なんかわかんないけど、うん、何かを見てしまったとか、ここの山に入った時にこうだったみたいなのがなんか好きで、ね、自然ってその、まあ、昔からの自然信仰とかそういうこうね、神道系とかにつながるものもあると思うんですけど、なんかこう面白いなって思うんですよね。よくある例えば、ここの、山の山道行ったらここに女の人が立ってて、でえっと思って右側が崖でとか、でここなんか急ハンドル切っちゃってとかじゃなくて、まあそれも面白いんだけど、それだけじゃなくて、なんか 謎の存在が出てきたとか目撃したとかも結構好きなんですよ。なんかだからその畏怖の念と本当の恐怖の怖さみたいなののこの紙一重感をなんか知ることができるからなのかもしれないですけど、私自身はそんなあんまりそういう体験はないんですよ。まあ前喋ったのはあの少年自然の家に小学校6年生の時視覚学習行った時の山になんかこうの中遭難したみたいなプチ遭難したみたいな話、ぐらいで、うん、でその吉江由紀さんの裏山の階段をすぐAmazon で買って読んだんですけど、めっちゃ面白くて、ショート1話ずつがショートで短めで、あ、分かりやすくて、その吉田さんの考察みたいな一言もすごいあーっていう、なんかおしゃれな言い回しみたいなのもあって、でもう一気にこうガーッと読んで、あー面白いなと思って、でなんかそのこういろんな話があるんだけど、全国津々浦の裏の本当いろんなところの山、まだぶっちゃけ日本なんて8割が山っていうか山ばっかなんで、まあしょうがないですけど、だからなんかそれあるよなみたいなお話がいっぱいあって、すごい興味深くて面白くて引き込まれたんですよね。でそれがファンタジーじゃなく、ファンタジー要するに物語じゃなくて、本当にその投稿された方なり取材された方が体験してるからやっぱ面白いんですよ。でそれリアルなんですよね。短いしこんな感じだっていうのがなんかすごくリアルと、だけどファンタジックなこうなんていうんですか、こう不思議なお話もあって、なそのこうミックスみたいのがすごい心地よく面白かったんですけど、で思い出した時に私の仲のいい後輩の女の子が教えてくれた話で、長野の山の中で、まあなんかその時タケノコ取りか山菜取りかなんか してた時に、ちっちゃい時ね、その子がちっちゃい時、入った時に竜を見たって言ったんですよ。なんかちょっとこうでっけえ竜じゃなくて、ちょっとここミニマルなちっちゃい竜見たみたいな、でぐるぐるぐるって言って空にわーって上がってったんですよって、めっちゃ縁起のいい目撃情報じゃねえかって私は思うんだけど、その子はあんまりオカルトとか怖い話とか好きじゃないから、あとこんな話し言っても誰も信じてくれないんで、別に誰に喋るわけでもなかったんですけどとか言ってたんだよね。もう面白いと思って、そういう話大好きと思って、私はすぐ信じるし、あ絶対そういうのあるなって思ってるから、だって自分の目に見えるものが全てじゃないからね、だから人の目から見たら違う見え方するだってあるし、他の動物から見たら違う見え方する世界だったりするし、色なんて私のこの目の機能で見えてるだけだから、だからそういう、不思議な話聞かせてもらった時にワクワクしたんですけど、どこの、長野どのあたりとかって場所も聞いたけど、やっぱちょっとその航空写真とか Google の航空写真で調べても、やっぱりその例えばここが龍神様のね、あの神社があってとかでもないんですよ。本当普通のちょっとした長野の山あいの町の山みたいな、うん、なんかそれもすごく面白いなと思って、でさ、そんな話をさわざわざ何十年も覚えてて、ちっちゃい頃に体験した話を今わざわざ私に教えてくれるなんてありえないじゃないですか。別にそんな話しなくてもいいわけですし、だって喋ったところで誰も信じてくれないだろうって思うから。でもなんかそれをやっぱ記憶が鮮明で映像が鮮明に覚えてて教えてくれたっていうのがすごいリアルで、そういうことをそんな変な、それを嘘ねみたいにして有効じゃないって分かってるから、なおさらうわって思って、うわ好きこの話好きと思って結構、うん、いつも思い出すんですけど、でそれでそしたらその裏山の階段を吉田由紀さんの裏山階段読んでたら、その感じの話もあって、うわすごいいいなみたいな、うん、感じの内容でした。だからそのリアルなんですよ、その方が体験した見たものはリアルなんだけど、ファンタジー的な要素がね入ってるのがまたこれは面白いなって思いまして、でその吉田由紀さんの裏山の階段もめちゃ面白いんで、興味がある人はぜひ読んでみてください。 活字でね、階段を楽しむというのもね、なかなか乙なもんですね。はい、ちっちゃい頃からね本読んでたりしたから、その本ってその階段系のね、あの階段レストランとかね、学校の階段とかいろいろあったじゃないですか。あの文庫じゃなくて、あれはまあ児童書みたいなもんでしょうね。そんなのは見てましたけど、なんか改めて読んでみたらやっぱり面白かったな。その吉井さんの著書もあの読んだし、何よりこれ何がいいかって、その作り物じゃなくてリアルにこう体験された方のお話が集まってるっていうのがやっぱ面白いっすね。はい、ということで活字で読むのもオツだなということなんですけども、また30分ぐらい喋っちゃってますね。ほんとすいませんね、またね長々と。最後にあの、そうだ、そう大事なことは、そう今年ですね、今年もか、あの竹書房さんという、怪談とかの本結構いろんな方が出されてる竹書房さんというところが主催する、あの怪談最強戦というね、怪談のトーナメントがですね行われるらしいんですね。でまあそうそうたるメンバーが、受賞されてる、優勝してるんですけども、まあその末端に私も、ちょっと加わらせていただきたいなということで、今年もですね参加させていただこうかなと。まあ、あのまずは動画審査からなんですけど、動画審査今年はせっかく一個ぐらいはちょっとね上がりたいっすよね。うん、まあ最強って最も怖いの方の最強なんですけど、そうだな、なんか手札もリアルに考えちゃうし、まあこれも M1 とかその各お笑い賞レースに似てる、まあやっぱ自分の手持ちの札があればあるほどいいわけですから、だからそれがね、あのこういうとこで喋ったりしたことでもいいのかなとかって思ったりするんですけど、できればやっぱ実体験がいいですよね。で皆さんからいただいた怖い話とかもぜひあのお話しさせていただきたいななんて思ったりしてるんですけども、うん、どうしようかな。でも自分怖い話嫌いじゃなくて苦手なんですよね、自分がするのがね。どっちかって言ってやっぱほっこりとかちょっとねハートフルな話がしたいけど、それじゃ怖くないしな、怖いんだけど怖くないしなとか思ったりして、うん、いるんですけども、どうしようかななんて思って、もう本当そんな時はもう皆さんのご支援に頼るしかないんです。お願いします。どうかあの私みたいなもんですね、なんかちょっと調べてやってもいいかとか教えてやってもいいかみたいな、なんかそういう怖い話があったらぜひ教えてください。あの DM 各種 SNS で開放してますし、あのこのスタンド FM でもコメントでもメッセージでもお待ちしておりますので、もちろんこれ聞いてみたいなのでも全然構いません。あのぜひこんなピボの恐ろ話ですね、したらしてもいいよという方いらっしゃったらよろしくお願いします。あのやっぱねこういうのって一人でやってもしょうがない、皆さんの力をですねお借りしてですね、うん、やりたいなと思ったりもするんですよ。まあ、ね、やっぱ自分の力のねあれなんて、まあ、もうやる前からなんとかなんとなく見えちゃうんですよね。そんな見えちゃうじゃないですかどんどん尻すぼみになってるんですけどまあだから今年もねちょっとそういうのをチャレンジして、うん、で今年はね1年間に約1年ぐらいはあのこのビボの恐ろ話をこう細々と続けさせていただいてたので、なんとかこう、うん、やっぱりいろんな人に聞いていただきたくて始めたわけでしょっていうことだと思うんで、なんかそういう輪に混ざれたり、うん、自分の好きな怪談師さんたちが頑張ってる姿も見てるんで、そういうところにちょっとでもこう、垣間見られるようなところまで進められるようにやっていきたいなとは思っております。はい、ということでですね、シャープ37、 ビボのおそろ話をお聞きいただきありがとうございました。もう本当に皆さんのご支援のおかげでございます。今後ともよろしくお願いします。